夢の旧作作。金銀の衣装。昔あるところに、貧乏な親子がありました。お父様は早くに亡くなって、今はお母様と娘のお玉と二人きりでしたが、何しろ貧乏なので、その日その日の食べるものもありません。ただお母様が、毎日毎日よそへ行って、着物のすすぎ洗濯や針仕事をして、いくらかの賃金をもらってきて、やっと細い煙を立てておりました。ところが、このお玉という娘は、生まれつきまことに器量がよくて、とても人間とは思われぬくらいで、名前の通り、玉のように美しく、月のように清らかな姿をしておりましたから、近所の村や町の人々は皆不思議がって、砂利の中に玉が湧いた、と言い生やしておりました。お母様も家が貧乏なだけに、これを菊につけてもお玉の美しいのがいじらしくてなりませぬ。ああ、もしこれが、大金持ちか王様の娘であったならば、見事な着物を何枚も着せて大勢の人々に見せびらかそうものを、せっかくこのように天人のような美しい娘を授かりながら、着せるものは汚い黒いボロしかない。ああ、なんという情けないことであろう。と、娘の顔を見るたびに涙を流しておりました。ところが、ちょうどこの玉が七つになった年の春のことでございました。どこから飛んできたものか、一匹の蚕の蛾が入ってきまして、あばら屋の隅の柱に止まって、卵をたくさんに産みつけて行きました。これを見るとお母様はふと思いついて、これこそ神様から娘に、良い着物をくださるという印であろうと思いまして、その卵の帰るのを待っておりますと、やがてたくさんの蚕が生まれまして、床の上を這い始めました。これを見るとお母様はすぐに隣の金持ちの裏の畑から桑の葉をちぎってきて、床の上に巻いてやりますと、蚕は皆、桑の葉の匂いをしたい寄ってきましたから、床の上に仕切りをして、すっかりその中に集めてしまいました。それからお母様は、毎夜毎夜出て行って、隣の家の裏畑から、桑をちぎってきては、蚕にやりました。よそのものを盗むということは、悪いことには違いありませぬが、お玉の可愛さが胸いっぱい、倍になっておるお母様の身にとっては、良いことも悪いことも考える暇がありませんでした。そのうちに、蚕はずんずん大きくなって、もはや二三日ばかりすると繭をかけるという一番大切な時になりました。お母様はいつもの通り、金持ちの家の裏の畑に、桑を盗みに行きますと、その夜は美しい月の夜で、今まで毎晩葉をちぎられた桑の木が、皆枝ばかりになって、白い光の下にずらりと並んでおりました。母親は、今さら悪いことをした、と思いました。清らかな月の光を見るのが恥ずかしくなりました。そうして、ただ悲しさのあまり畑の中に泣き伏しておりました。金持ちの家では、今年に限って桑の葉が足りないのを不思議に思って、それとなく見張りをつけておりますと、見張りの者はこのありさまを見つけまして、そっと、うちへ知らせましたから、それというので、大勢で桑畑を取り巻いて、一時にわっと襲いかかりました。母親は驚いて立ち上がりました。 そして捕らえようとするのを振り切って逃げ出しましたが、あまり夢中に走ったために、桑畑の中にある深い深い古井戸に落ち込んだのを気がついた者は一人もありませんでした。そうして皆取り逃がしたと思って残念があって帰って行きました。ところが、かわいそうなのは後に残った娘のお玉です。あくる朝夜が明けてもお母様がおりませぬから、泣き泣き金所を訪ねて回りましたが、元より古井戸に落ちてしまったお母様が帰ってきようがありませぬ。そのうちにたれ言うとなく、桑盗人はお玉の母親に違いないということが評判になりまして、かわいそうにその娘のお玉までも憎まれて、この村を追い出されてしまいました。娘は村を追い出されても行く先もありませぬ。また、こじきするすべも知らず、ただ声を限りに泣き叫びながら、広い広い野原の方へ参りました。そのうちに日が暮れて、また昨夜のような清らかな月の光が差し昇りました。お玉はお腹は減るし足は疲れるし、ただ情けなさに、お母さん、お母さんと泣き叫びながら、どこを当てどもなく広野原を歩いて行きましたが、そのうちに泣き疲れて、とある草むらの中に倒れて眠ってしまいました。悲しいその夜が明けますと、北国の皇太子は家来を大勢連れて、この野原へ狩猟に来ましたが、やがて草むらの中に眠っているお玉を見つけて、その美しいのに驚いて目の覚めるのを待って身の上を尋ねますと、ただお母様がいないと泣くばかりで手のつけようもありませぬ。それから狩猟も何もよしてしまって、家来が手を分けて探しますと、やがてそのうちの一人は、近所の村の桑畑の中の古井戸から、かすかに女の叫び声が聞こえるのを聞きつけて、縄を入れて引き上げてみると、これがお玉のお母様でしたから、喜びさんで皇太子の前に連れてきました。また、その中の一人は、同じ村外れの一軒のあばら屋から、金色の光が輝き出ているのを見て、不思議に思って伺ってみますと、どうでしょう。蚕は皆、お玉の母親の心に感じたものか、目もまばゆい、金銀の糸を吐いて、大きな眉を内中にかけておりましたから、今まで真っ暗な惨めなお玉の家の中は、まるで王様のお住まいのように光り輝いておりました。皇太子はお玉親子を先立てて、やがてこの家に入りまして、目の前の不思議に感心をしました。そうして、この娘が大きくなったらば自分の妃にもらいたい、と望みました。母親に会ったお玉の喜び、娘の出世を喜ぶ母親の喜び、このような美しいお妃を見つけた皇太子の喜び、王様ご夫婦の喜び、とりわけても世にも珍しい金銀の眉を見た人々の驚き、それやこれやで世界は喜びと驚きに満ち満ちたかと思われました。年月は矢のように経って、お玉が17の時に、初めてこの国の妃の位に備わりました。国々から集まった大名や殿様は、皆、その儀式の華やかなのに驚いて、ただもう感心してしまいましたが、その中でも、金銀の衣装を着たお玉の美しさは、ただ一人として頭を上げて、まともに見ることができたものはありませんでした。